あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の2月16日です。いかがお過ごしでしょうか。花粉症の季節ですよね。私は幸いなことに花粉症ではないんですけれども、なんかね、ドラッグストアで大々的にこう薬を展開しているところをいくつか見かけて、でね、やっぱり友人知人にもそんな方というかね、花粉症で大変という方もいらっしゃって、ああもうそんな季節だよねと思っていました。なんかね、こう変なところで季節を感じるというか、辛い方って本当辛そうですもんね。なんかねなんとかこう楽に皆さん過ごす方法が見つかるといいなと思っています。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、あなたはどんなストーリーに惹かれる？人生の予告編説です。往復書簡でやり取りをしている方、クライアントさんになるんですけれども、彼女とお手紙をこうやり取りしていて、その中で映画とかドラマの話になって、先日ふと思い出したことがあったので、今日はそのお話をしてみたいと思います。この番組でもシーズン4になってからですね、ほぼ毎週何らかのおすすめコンテンツとして、本とかね、映画とかご紹介しているかと思うんですけれども、どうでしょう、皆さんお好きなコンテンツとかエンタメって、なんかこういうのが好きとかありますよね。私はその携帯としてね、で私は本が一番好きで、活字で読むのが一番入ってくるタイプなんですけれども、なんかね、もちろん人によりますよね。映像が好きとか音声がしっくりくる方もいらっしゃるでしょうし、あとは内容も、なんでしょう、例えば SF が好きとか歴史小説が好きとかね、なんかいろいろあると思うんですけれども、これね、私の場合なんですが、こう読む、一番そのしっくりくる本っていうコンテンツでは比較的いろんなジャンルを楽しめるんですよ。なんかね、なんだろうな、歴史でも、例えば歴史とか SF とか、なんか普段はそんなに読まなかったとしても案外そのいろいろ楽しめるし、それぞれの作品で響くことがあるんですけれども、なんかね、私の場合なんですが、こう映画とか映像の作品になると、なんかね、すごくこう一定の偏りというか傾向を感じるんですよ。で、こんなストーリーが好き、もっと言うと自分の中ではなんか自分がこれを好きっていう意識までには至ってないんだけれども、なんかどうもこういうストーリーに惹かれるなっていうのがあるんです。で、その傾向がもちろんね、本でももちろんあるんですけれども、映画の方がなんかあからさまというか、わかりやすいなと思って、でなんか面白いなっていうのが今日のお話なんですけれども、なんかそれがね、その時々の自分のフェーズによって数年ぐらいで変化してるなっていうのが、なんかね、改めて気づいたんですよね。で、この自分のフェーズっていうのが年代とか、なんかライフステージとはまたちょっと違くて、おそらく自分だけがわかる自分の人生の、なんていうんですかね、なんか第一章第二章みたいな、なんかそういう違いです。で、過去をちょっと振り返ってみますと、私が映画とかテレビ番組とかそういう映像系で惹かれるストーリーっていうのはこんなものがありました。まず20代後半には、この番組でもおそらく何度か触れているかと思うんですけれども、サットシーですね、セックス&ザシティが大好きで、時代もありますね、当時みんな、みんなっていうのも変ですけど、結構ね、影響された方多いかと思うんですが、マンハッタンを舞台に30代の4人の女性が、恋愛、キャリア、もちろん人生のいろいろ、ね、ドラマを見せていくっていうテレビシリーズで、なんかね、何年間か本当に画面の中の彼女たちにただただ憧れて見ているだけだったんですけれども、なんかね、やっぱり影響を受けたんでしょうね。何が起きたかというと、なんかこの、キャリーとかみんなの英語が聞き足りたいってすっごく思って、英会話スクールに入って、でなんかこう結局そこで誘われて働くようになって、 で30歳の時に実際にマンハッタンに数ヶ月だけですけれどもね、住むことになって、でその頃並行して自分もね、なんかこう彼女たちみたいに週末カフェでこうブランチをしながらいろいろ話せる友達が欲しいと思って、なんか朝活の団体を立ち上げて運営したりしていました。でなんかね、その朝活をしたことでいろんな経験もしたし、いろんな人の話を聞くようになって今の仕事にもつながってたりするんですけれども、なんかね、そこでどうやらその自分の中に持っていた願い、その英語でこう主人公たちみたいにおしゃべりがしたいとか、週末にねこういつものカフェで会ってああでもないこうでもないって話せる友人が欲しいみたいな願いが、あのね、いつの間にか叶ってたんですよ。でそれを叶えたいと思って、もちろんアクションはその都度その都度取ってるんだけれども、振り返ったら、あ、そういえば私あれをがすごいしたかったんだなって、それでそれが叶ったんだなっていう感じですかね。でそれがね、やっぱね、一通り叶うと不思議とやっぱりね、そういうストーリーにもう惹かれなくなったんですよね。見なくなったんですよ。で次は30代前半の頃なんですけれども、その頃はね、すごくロードムービーが好きだったんです。なんかこういわゆる主人公がなんか日常とは違ったところに旅をして、そこでいろいろ出会いがあったり経験を積んだりで、なんかこう成長していく、で人生を変える旅みたいなこうストーリーがなんかすごい好きでよく見てたんですよ。なんかね、なんだろう、例えばで言うとリトルミスサンシャインが、まあ、ロードムービーと言われる、まあでも私の中ではロードムービーなんですが、あとはイートプレイラブとかね、すごく流行りましたよね。なんか本当にそういうのが大好きでした。でこれもやっぱりね、実際その33から34になる誕生月に、私その初めてヨーロッパのフランスからイタリアをこう一人旅したんですけれども、なんかね、その時の旅が本当にこう人生、自分にとっては人生が変わった旅なんですが、なんかね、それを自分が実際に経験したら、やっぱりね、不思議とロードムービー系を見なくなったんですよ。多分ね、消化されたんでしょうね、何かね、願い的なものが。で、ここまで聞いていって皆さんはどうでしょうか？なんか、ああ、わかるとか、自分もなんかそういえばそういうのあるかもとかね、ありますかね？伝わってるかな。なんか私はこれってやっぱり自分のその顕在意識ではよく分かっていなくても、やっぱり自分の求めていることとか願いって深いところでは分かっていて、その願いとか思いがその特定のストーリーに目を向けさせていると思うんですよ。でね、やっぱね、面白いのが意外に後から気づくものだなっていうところですかね。まあ、サトシーンについては割とその時から自覚があって、こうなんかこうアクションしてった感覚はあるんですけれども、特にね、ロードムービーとかに関してはなんかね、それに惹かれてよく見ていた時は別に自分が旅をしたいと思ってなかったんですよ、全然。でも33歳の時になんかね、本当不思議にこれはもうフランス行かなきゃいけないなっていう流れになってきて、なんかね、自分の意思で行ったっていう感じでもちょっとあんまりないんですよね、とっかかりは。でも結果としてやっぱその流れに従ったことで人生が変わったと思っているので、なんかね、不思議、なんか惹かれるストーリーにね、なんか何かしら意味があるというか、なんか予告編なんじゃないかなってそれ以来ちょっと思ってるんですよ。顕在意識ではよくわからなかったり、じゃあそれが次にどうつながっていくのかっていうのは今の段階ではわからないにせよ、今後その自分の内側にある何らかの願いとか思いがこう実際に消化される、実際に経験するまではなんかそのストーリーに惹かれ続けるのではないかなっていうのが今の私の仮説です。ね、どうでしょうか、その仮説をね、なんかこう皆さんちょっと試してほしいなと思うんですけれども、じゃあ今私がどんなストーリーに惹かれがちかというと、もうね、これは圧倒的にシスターフットなんですね。おすすめコンテンツの中で紹介する作品もそういうのがね、どうしても多くなっちゃうんですけれども、シスターフットに惹かれる。なので、今後実際に私が何らかのアクションをとって、シスターフットにまつわる、なんだろうな、活動とか、なんかこう仕事とかができれば、おそらく何ですかね、このストーリー、この予告編を見せていた願いが消化されることで、もうそれにそのストーリーはそこまで惹かれなくなるんじゃないかなと思っています。それがね、どんな形としてこう現れて こうなんかこう動いていくのかっていうのは、なんかね、半ば私以外の、なんていうんですかね、自分では決められないそのタイミングみたいなものなのかなと今はちょっと思っているので、ちょっとねちょっと待ってるっていう感じです。なんか最後ふわっとしてしまいましたが、どうでしょうか、わかるって方がいらっしゃったら、ぜひねその辺の、感想なりお話を教えてくださいね。さてでは今週のおすすめコンテンツです。今週は映画です。映画とかのね、シスターフットの話をしていたんですが、それに関わる映画を今日も一つご紹介します。サフラジェットが現代ですね。日本語のタイトルは未来を花束にしてという映画です。ちょっとね2015年なので、多少古いというか昔の映画なんですけれども、今アマプラでレンタルして見れます。このね、公開当時に私見たんですけれども、やっぱりね関係者の方々には大変申し訳ないんですが、この未来を花束にしてっていう日本語タイトルとか、その日本でのこう広告とかの展開の仕方がね、やっぱ見せ方とかがね、なんかちょっとやっぱ本質字と違うなっていうのが、もやるなっていうのが、まあ、ちょっと一つお伝えしておこうかなと思うのと、どんな話かというと、女性の参政権のために戦った女性たちの話です。サフラジェットというのはその団体になるのかな、その方々 の、 通称みたいなものなんですけれども、なぜねこれをまた見ようと思ったかというと、2つ理由があります。1つはこの映画の主人公を演じていたのが、前々回かな、1月末の配信会でこのコーナーでご紹介したシーセット、その名をあわけですね、 MeToo のきっかけになった記事を書いた、記者たちのお話をご紹介したかと思うんですけれども、その時の映画で主人公を演じていた一人の俳優さんがこのサフラジェットの主人公でもあるんですよ。キャリー・マリガンさんかな。でなんかね、このシーセット見て、そのキャリー・マリガンさんのことを調べてた時に、あ、この人はあの映画にも出てたなと思って、なんとなくそのまた見たいなっていう思いが残っていたのと、まあジェンダーイコリティは私はライフワークの一つなので、もう参政権を求めてね戦った女性たちに共感とか感謝尊敬持っているので、また見たいなと、なんとなくずっと最近頭の片隅にあったんですね。でそこにプラス2つ目の理由があって、今日はニュースでご覧になった方いらっしゃるかと思うんですけれども、赤松涼子さんという方が94歳で亡くなりました。亡くなったのはいつなのかな。赤松涼子さんはどんな方かというと、女性官僚の草分け的存在で、男女雇用機会均等法の成立に尽力した方なんですよね。もう当時ね大変な抵抗にあって、もう本当前日まで成立するか、法律がね成立するかどうかっていうヒリヒリした状況だったそうですよ。でも彼女がいたことで、今はねもちろん今でもなんでしょうね、改善しないといけないところたくさんありますけれども、でもね、でも私たちはその男女仕事の場において、その男女差別されないっていう前提でこう仕事ができているのは、やっぱりこうして尽力してくださった赤松さんとか先輩方のおかげだよねってなんかね改めて今日ちょっと思っちゃったというか思ったので、なんかねまたこのなんかシスターフと感じ、なんかね、その赤松さんにもシスターフと感じたわけですよ。なんか時を超えて、あと参政権をね、求めて戦ってくれた女性たちにもシスターフとか、なんか時を超えるんだなと思って、時を超えたシスターフと感じたので、なんかね、また映画これ見たいなと思います。ちょっとね、熱く語ってしまいましたが、ご覧になった方はぜひ感想を教えてくださいね。では今日もおまけ話の前に一つお知らせです。2023年の12月から開催しているオンラインミーティングを、1月もしたんですけれども、2月も、したいと思っています。2月24日の土曜日10時半から日本時間ですね。テーマは2月の、ポッドキャストの配信の中でこれについてもっと自分も話したいとか感想とかでもいいですし、自由にお話しいただこうかなと思っています。参加ご希望の方は info.mikasudo@gmail.com までご連絡ください。さてではおまけ話ですが、 何日前になるかな、2日前3日前ぐらいですかね。バレンタインデーは皆さんどうなんでしょうか。何か買われましたか？なんかご自身のね、ために買う。なんか最近はなんかみんな好きなものを買って自分がなんかご褒美的に食べるみたいなイベントになってきてるのかなって私は感じているんですけれども、なんかね、一時期ほど本当に義理チョコとかも聞かないし、友チョコは多少あるんですかね。なんかみんなが楽しむイベントみたいになってるかと思うんですけれども、私はね、自分では特にするというか、まあ、夫にはちょっと違うスイーツというかね、彼が好きなものは買ってきたんですけれども、もうね、やっぱね、上の、うちの子の、バレンタインにね、巻き込まれてるというか、大変でした、今年も。毎年、本人プロデュース、ほぼ、母作みたいな作品をですね、マフィンとかを作って、でも今年なんかほらマフィンでもなんかね、食中毒とかって、マフィンこの揚げていいのかなとか思いながらね、なんか作って、まあ衛生面注意しながら作って、で一個一個なんかこう分けて包んでお名前書いて、でこれがこれにはこれが入ってますみたいなね、シートも作って、もう保育園に早めに、まあ夫が迎えに行ったんですけども、迎えに行って、お友達がみんな出てくるのを待って10人ぐらいにあげたのかな。もうね、一大イベントです。もうなんかもう年長さんなんで、とりあえず今年で一回一区切りになるのかなと思ってるんですけれども、いやーなんかいつまで私は、でもまあ、今だけかなと思ってやってるんですが、いつまで私はこれを続けるんだろうと思いながらやってきました。皆さんどんなバレンタインお過ごしでしたでしょうか。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。